電子書籍はかさばらない、重くならないといった利点がありますが、一方で紙の本よりは読解力が低くなるという弱点もあるのだそうです。研究中のデータによれば、スマホは紙よりも脳に集中を促すので、脳には余裕がない分だけ認知力が落ちるのだそうであります。本を読み分ける際の参考になるといいですね。こんにちは、倉敷だそうです。ラジオクラッキー、今日は読書家のマリーニョさんとお送りします。マリーニョさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日本語の本もね、マリーニョさん、はい、昔からよく読まれていらっしゃいますけどもね、
そうです、好きです、本読むことが。
そうなんですよね、はい、でそのマリーニョさんとこの間お話しした、あの鎌本さんの引退試合のゴッツアンゴールというふうにおっしゃってましたけど、はい、謙遜しておっしゃるの、うん、いるのかなと思ったら本当にゴッツアンゴールでしたね。
その通りでしたな。
で本当にね、相手ディフェンダーがちょっとミスをして、
いいところにいましたからな。
いやでもだからペレさんがお前持ってんなって言うわけですよね。さすがだな、やっぱ人生ね、こういうなんかたくさんね、こう折につけ誰かに話したくなる出来事があるというのは幸せなことですよね。
そうですね、今ね、特に年取るとね、昔話が多くなる。
確かにそうですよね。マリーニョさんだから長くいろんなサッカーとかもご覧になってらっしゃると思うんですけども、最近のブラジルのサッカーってどうですか。昔はだからテクニコって言っていたのが、はい、最近はこう教える人みたいな形に呼び方が変わっちゃったって伺ったのは、かれこれもう10年ぐらいもう前になると思うんですけど、はい、最近のブラジルサッカーとか世界のサッカーご覧になってて、今日はちょっともうなんか思い浮かんだことを伺おうかなと思いますけども、はいはい、
まあ結局さ、今がチームクラブと考えるとやっぱりヨーロッパ中心になってますね、
はい、
やっぱりプレミアとか、プレミアはじめリーグエスパニョラとか、まあ、セリアまだまだですけど、やっぱりポルトガルもそうだし、はい、みんなが、ヨーロッパ中心になって、結局例えばブラジルの選手が、若い選手がとりあえずヨーロッパ行きたいんだと、
そうですね、
やっぱりブラジルで活躍して、もう代表がもちろん一つの目的だけど、やっぱりヨーロッパのチームに行きたい人が多いと。そうなると今度が、クラブも特にちっちゃいクラブが選手を育つときは、ヨーロッパ用の選手を考えるんですよ。
特にもうずいぶん昔の話なんですけど、カカが出てきてから、あれと体が大きくて、はい、ヨーロッパに向いている選手を作ろうというふうにして、だからその当時で言うとホビーニョとか、はい、ああいう選手はなかなか出てこなくなっちゃって、はい、まあ、最近ビニシウスとか出てきましたけども、はい、こう小柄なこうドリブルがうまいとか、はい、そういう選手はなんか減っちゃった感じってのは。
そうですよね、はい、今でもそうですよね。やっぱりだから僕ブラジル代表を見てね、まあ象徴ですよね、代表が、僕いつも数字をつけるんですね。例えばネイマールが、まあメッシだったら9ぐらいかな、
点数の
点数ですね、1から10まで。でネイマールが 8.5 かな、でブラジルは今度 8ぐらいがいるかなと、誰を見てもないと思うんですよ。
あ、そうなんですか。
だから 7.5 は多いんですよ。ヴィニシウスはじめとかね、カゼミーロもそうだし、いろんな選手、はい、キーパーもそうだし、マルキニオスとかはじめ、カゼミーロは、あと誰だろうね、まあ、7.5 ぐらいかなと。で、若い選手が、ハフィンヤとかアンソニーとか、はい、ヴィニシウス7ぐらいかなと。
なるほどね。
だからその特別な選手出てこないんですよ。だからみんなその7ぐらいだったらみんなヨーロッパでできるんですよ。
なるほど。
だからブラジルがヨーロッパ用の選手を作ってるんですよ、みんな行きたがるわけよ。だからもうだって言えばね、一番、まあ、分かりやすいというのは僕も知らなかったけど、でマルチネリ、
はい、
でマルチネリとアンソニー、ハフィニャ、ヴィニシウス、みんなウィングプレイヤーだなと。
そうですね、
昔から、ね、結構、ね、右ウィング左ウィングいたんだけど、一時なくなってたもんね。
そうですよね。
4-3-1 とか4-4-2とかなんだけどさ、ウィングプレーなくなって戻ってきたな。
そうだ、昔だから、アーラって言い方ってある時期しかなかった、翼っていうのはその時期しかなかった、そのシステムの時代しかなかった言葉ですもんね。
結構戻ってきたね。
そうですね、
ポンタ。
あ、そうですね、
ブラジルポンタジレイタ、ポンタスケルトと言ったら、ね、はい、7番11番、
7番11番、
ね、昔の、はい、戻ってきたと思うんですよね。だからその選手はブラジルがで、それいつでも作れるんですよ、
はいはい、
でもだからそのね、ポンタって昔からはね、 点取れない人ですね、アシストする人。
あ、そうなんですか。
そうです、うん、センタリングしてね、うまくこの相手のディフェンス崩してセンタリングできる、パスをできる、うん、今ヴィニシアスもそうです、得点取る人じゃないんですよ。
あ、そうですね。
その場合僕はもっとロドリゴに期待してる。
なるほど、うん、
点取れる。パケタもそうですし、前にいるから点取れる人。
パケタって何番？8番じゃなくて。
いやあいつはね、迷ってるじゃないの、5番8番迷ってる。
そうですよね、
10番ならないな。
10番ではないですか。
10番ではないと思うんですよ。
ホドリゴは10番じゃな
れない、うん、なるかもしれない、うんね、なりつつがある。まだダメ、まだダメだけどね。だからそういうサッカー選手を作ってるブラジルは、だから僕ブラジルも本当にもっとエンターテイナー欲しいですよ。ヴィニシスもね、さっきのポンタがみんなよく見せるから、ね、いいと思うんですけどね、はい、悪くないんだよと、
はい、
だから点取りや。だってブラジル今がさ、ファードがガブリエル・ジェズスなかなか点取れないし、昔ね、あの前の前回のワールドカップで初めてブラジルの9番が点取れなかった。
そうですよね、
初めてですよ。
え、今でも例えば9番ってこう昔の言葉で言うと、うん、いわゆるこうセントラバンチみたいな言い方するんですか。
はい、はい、今でもそうよ。
そうなんですか。
あ、リシャールソン。
あ、そうですね、
うん、リシャールソンもそう。だからリシャールソンという選手が、うん、いいボールくれば点入れる、
うんうん、
自分で作るんじゃないん
で。あ、そうですね、
うん、というタイプですね。それが多いんです。だからいいんですよ、もうそれ悪い、うん、悪いことじゃないんで。やっぱり先の話から前にも話したことあるかもしれないんだけど、点取るのは難しいんだよと、本当は。で、点作ってる、自分で作って点取るのはネイマールみたい。だから 8.5 です、うん、メッシ9。
フィルミーニみたいなどのタイプにな
って、うん、セントラバンチですよ、ね、
やっぱセントラバンチ
だけど、フィルミーニがちょっと手前で、うん、あのラストパス、
うん、
特に密集しているところうまいんですよ。太さうまいと思うよ。
めっちゃうまいですよね。
太さめちゃくちゃうまい、うん、見えるんですよね、
はいはいはい、
この狭い場所でいいパス出せるのはフィルミーノだね、うん、
あ、
でも自分の点と得点にならないでしょ。
うん、
点取れるけど得点にならないと。
確かにね。昔の例えばエジムンドとかコマリオと比べるとどう
違うんです。
違う
違う、うん、あの人たちが自分でも点を作れる、
うんうん、
取って作る、
はいはいはい、
そういう選手だったからね。そういう少ないんですよね、うん、今だからさっき言ったように、まあ、メッシ、クリスチアーノ、うん、ネイマールとかエンバペ、
はい、
ね、自分たちもいいボールくれたら点入れるし、自分も作れるし、自分もパスも出せるし、うんうんうん、もう本当にオールランドプレイヤーみたいな感じですね、
うん、
だからブラジルのサッカーは今そういうサッカーかな。強いだよ、
はい、
このワールドカップうまくいかなかったけど、本当に強いチームだったと思うんですよ、
うん、
だからわずかでうまくいかなかったけど、はい、でも悪いチームじゃないよ。
そうですね。アルゼンチンだと例えばヌメロスインコって言って、はい、まず一番うまい選手を5番に置いたりする、はい、でブラジルで5番だとボランチ で、はい、で8番は今でもちょっとよく分かんないセグンドボランチみたいな言い方として、こう役割を少し分けたボランチで考えるじゃないですか、はい、その考え方今でも変わらないんです。
変わらないと思いますよ。変わらないです、はい、やっぱりその中盤が理想っていうのは、うん、やっぱり守ることもできるし攻めることもできるし、
はい、
で点取れることも必要、
うん、
だけどやっぱりバランスを取るためにある程度が、ディフェンスは6割7割で攻撃は3割ぐらいだ、それはボランチになっちゃうんだよ、
うん、なるほどね。
逆にね、
うん、
7割は攻撃的な選手はパケタみたいな前に置いとくわけよ、
うんうんうん、だからあのセンターバックの話なんですけど、昔はだから、ザゲイロスは例えばザゲイロセントラルという言い方と、
はい、
クアルトザゲイロという言い方で、
はい、
センターバック2枚を前と後ろで分けたじゃないですか、
はい、
この考え方はもうやめたんですか、ブラジルは。
だからチームによって違うよ。
チームによって違う、
選手によって違うんです。やっぱり材料を見て、ええ、この選手こうできるから。で僕質問思うんですよ、いい監督っていうのは、
うんうん、
コックさんと一緒ですよね。この材料があるからどんな美味しい飯作れるか。
なるほど。例えばチッチ監督はこう、うん、マルキーニョスとチアゴシューバーを一緒に使うとこう役割はどんな
の。でもあのこの代表は違うんです。選ばれるんですよ。
代表また違うんだ。
代表が好きなサッカーを作れるんですよ。いい選手選ばればいいと。
ああ、
自分の考えてる選手、
うん、
クラブまた違うんです、
うんうんうん、
まあ、クラブの話になるとやっぱりね、そのいる選手をどういうふうに使えるかって、
はい、
この材料でどんな美味しい飯作れるか
って。なるほどね。そっか。
でもちろん監督がシーズン前にみんな言うんですよ、 こっちが選手欲しい、こっちが欲しい、こっちが欲しい。でも今度はね、このお金の問題ですから。
そうですね、
必須選手取れないとかね、まあ、この選手我慢していいことだって、で監督それをうまくやらなきゃいけない時が多いから、
ね、知らないしに監督知らないしに売られちゃって
た、ね、そう
あれいないのみたいなね
約束違うじゃないか。
そう
結構ある話ですけど、
ええ、
でもね、まあそれは難しいです。だからいろんな選手によってこの選手、うん、このメンバーたちで効力サッカーできるだろうと、うんうんうんうん、でもちろん今度フラメンゴみたいとか、ね、パルメイラスとかね、ええ、ヨーロッパにするとマンチェスターシティとかユナイテッドとかあるいはあのバルセロナとかレアルがやっぱり監督が欲しい選手を、ね、お金を出して取るようにするんですよね。できるけど、うん、他のチームはそうでもないよ。
そうですね。ブラジルはかつてそのセンターバックが弱かった時代とかあるいはゴールキーパーが弱点だったって言われた時代もあるんですけど、
でもね、それはね
遠い昔ですよね。
それは弱いじゃないですよ。
ああ
フォワード目だったから。
あ、そういう比較の問題ですか。
あのだからね面白いですよ。70年の代表すごかった、なぜすごかったの。フォワードすごかったですよ。
確かに。
だけど試合見てるとねゴールキーパー最高ですよ。フェリックスめちゃくちゃ良かったですよ。
そうですよね。
そう
よ、うん、
みんなもディフェンスもよくやったんですよ。だからバランスが変わったから優勝したと思うんですよね。だからキーパー弱いとかなんだっけ、ね、そういうのが問題じゃないと思うんですよ。選手は今問題はキーパー目立ってるんです。
今でもあれですよね、
だからダメ
で、アリソンにしてもエデルソンにしてもすごくいいキーパーがブラジルに今持ってて
安定してるからね、はい、まだブラジルも国内でもいいキーパーいっぱいあるんですよ、キーパーそんなに問題じゃないです、だから先の話ですよ。サッカーね、どうすれば点取れるんです。点取る難しいから、点取る人がいれば作れる人がいるかどうかの問題、それからです。
なるほど。
だから試合がねもう視点があって当たり前ですよ、2視点があったら3点取れればいいですよ。
あと、ね、
それがサッカーね、そういう気持ちでやってほしいんです、チーチが 1-0 でいいからと、そこは聞き抜かない
。そうか、そうですよね。
でも勝つためでいいでしょうとプロだもん、そういう監督もいっぱいいるけど、もうちょっとねなんていうかな、気前がいい、
気前がいい、もうちょっと点取ってくれる、もっと点取るよ、華やかな
視点があってもいいんだぞって、だけど点取ろうよっていうサッカーをみんな見たいじゃないかな、
確かに
と思いますよ。
そうですよね、
だから僕はサッカーエンターテインメントですよ、
そうですね、
だから僕は今だから僕昔はね藤田高校でやって、今のベルマーレ、で日産でやって、今のマリーノス、やっぱり興味があるんですよ。ベマリ見てる、あ、勝ったな、あ、よかったなと。マリノスは、あ、勝ってるなと、優勝したからね、もうそう、あ、よかった、マリノス優勝したと、よかったなと、そういう面もあるけど、でも、例えば、浦和の試合見に行くと、いや、いい試合してるなと、鹿島でいい試合してるなってことは、嬉しいですよ。
確かにね。
サッカー好きだから。
あの一つの見方っていうのが、J リーグの中にももうちょっとあっていいなと思うのは、かつてのこう、あの、日産と読売の時代っていうのは、
はい、
読売がすごく個性のあるくせ者がいっぱいいて面白いサッカーするんだけど、攻めさせておいて日産が最後に勝っちゃうみたいなものがこう図式としてみんなそういうまずこうイメージ持って見るから面白さってありましたよね。
あのね、だからライバル意識です。それが日本がね足りないです。
今ないですよね。
だから僕いつも思うんで、浦和みたいなチームがね、例えば大宮とやるときがね、はい、今実際埼玉県ですから、もうちょっとね火をつけてほしいね。
ああ、分かる。そうです
よね、マスコミ、それがマスコミですよ、だから清水もあのエスプレスとジュビロ、もうちょっと火つけてほしいね。
そうですね。
サポーターもそうだし、だからさ、そのバカにするんじゃなくて、そのね勝ったときに小バカ、
そうですよね、
にすることによっていろいろがあるまで、ね、畜生今度絶対勝ちたいねと。でもう一つが、日本がね、難しい話になるかもしれませんけど、僕すごい気になることがあるんですよ、ブラジルが例えば今度はワールドカップ終わって、この試合があるんです、
はい、
いつ試合あるか分からないけど、ブラジル人の話ではね、代表の話になると、私たちいつ試合するんだっけ、私たちですよ。
ああ、そうか、そこですね、認証の問題ですね、
そこですよ。
なるほどね、そっか、私たちなんだ
ですね。私たちも戦うんですよ。
あ、
アトレチコミネールのファン、僕アトレチコミネールのファンがみんなどうして話すときは、私たち今年大丈夫かな、フーキーもいたんだけど、あの選手の声いたとかなんかさ、結局私たちのチームですよ。
なるほどね。
日本もね、僕いつも気になるのはね、日本人のファンでもね、日本代表、なんで私たちをやらないかなと
思うんですね。
そうなるときは日本強いと思うんですよ。
確かにそうですよね。
だから浦和のサポート、ね、浦和のサポートが何人もいてるかもしれないよ、分からないですよ、
俺たちっていうかもしれないですけどね、
だからさ、点取るときはね、僕すごい好きなサッカー戦略、点取った人がサポートのところに行くと喜ぶ、なぜっていうかね、サポートは自分たち点取ったんだよ、私たちも点取ったんだよ、
そうですよね、
それが分かち合うんだよ、その気持ちが、
そうなんですよね。
それで今度は審判がやろうから出す、うん、バカ野郎出すな。なぜか今一番サッカーの一番面白いところでよ、うん、工業的にが最高の場面だよと、うん、やろうから出すなって、うん、なんだそこはね。だからみんなもうだから試合あのシャツを出すこと、うん、なぜダメなの、うん、試合を遅らすことだったらすごい遅らすことだって分かるけどさ、あれが サポートの最高になんですよ。
だって試合遅らせたら今いっぱい追加タイム取ってるんだから、うん、ってるんだ、取りたいだけ取ればいいじゃん。
そこですよね。、だからいろんな面ではもっと盛り上がること、だから僕あの本当にいろんな選手がサポートとそのうまくコミュニケーション取れる選手大好きですよ。
そうですよね、う
ん、いろんな面ではね、それがサポーター求めてるんですよ。
確かに。
だからそれ今度自分たちのチームだよと、うんうんうん、私たち戦ってるんだよと。
そうですよね、うん、あのどういうスタンスに立ってこう楽しむかっていうのは個人のこともあるし私たちもあるし全体の部分もあると思うんですけど、うん、見たいサッカーでいうとマリーさん例えばテレ・サンターノの時代は、はい、フッチボールアルチ、はい、芸術的サッカーっていうものをなんとか残していこうとか作っていこうとか追求していこうという考え方があったんだけど、これに対してマリーさんは今どんなの。
最高ですよ。
やっぱ最高なんだ。
そうですよ、みんな見たいですよ。でフテボアーチっていうのはだからいろんなエンターテインメントですよ。ゲイを見たいんですよ。
なるほど、はい、
ドリブルにしようとシュートにしようとフリーキックにしようと点を見たいとか、うん、そういうサッカーだからさ一番ピークというのは試合見てる、はい、ゴールですよ、うんうんうん、だから0-0の試合がたまにいい試合があるよ、うんうんうん、でもさゴールがないと寂しい。やっぱゴール、ね、たくさん入ることが好きですよ。みんなそうなんですよ、はい、フテボアーチはそう、見せ場を作らなきゃならないねと、
はい、
だから僕日本でもねこういうことを考えなきゃならない。それ指導者ですよ、うんうん、でサポーター同時にマスコミ、うんうんうんうん、求めていくんですよ、うんうん、で最後の話になるかもしれないんだけど、
はいはい、
時計見てたから気になる。俺は気になる。俺は気になる。
ちょうどね今光ってたから。
あのね
西日が当たってた、はい、
前で話したことあるかもしれないんだけど、はい、僕は一回ブラジル帰ってきて仕事でブラジル帰ってでテレビ見ててサッカーの試合見てて、
はい、
でどんな試合って覚えてないですよね。フラミンゴかアトレチコミネールか分からないんだけど、うん、ハーフラインあたりで、
はい、
プレーがあってフォワードがボール持って、うん、相手が取りに来たんですよ、
うん、
綺麗にまた抜きしたんですよ。本当に綺麗で、ね、あの左見て相手が右から来てたんで左見て相手が来た時にチョンと足の押しただけよ、うんうんうん、それでフィンがバーッと前にいて、それを解説やってる人と実況やってる人、うんうん、うわーすげーな、うん、お客さんもうわーってなっただけですよ、うんうん、それをリプレイを3回やったんですよ。
いいじゃないですか。
同じプレイ、
はい、いいじゃないですか、
すげえね、まあ、みんな喜んでてすごいプレーだったかなと、うんうん、僕もいいなこれも面白かったなと、うんうんうん、やっぱりこれはねあのチケットね、
うん、
もう半額もあれで払ったなと。
あ、なるほど。
あれで半額 OK やと。
はいはいはいはい。
で日本その後日本も帰ってきて、うん、たまたままだ覚えてるんですよ、裏の試合テレビで見てて、うん、
ええ、
で大体同じところでハーフラインあたりで、
はい、
柏木まだ覚えてるか、うん、柏木、
はいはいはい、
柏木が相手の股抜きを取ったんです。
はい、
悪いけど、うん、一言もないです。あ、似たようなもんだったんです。
実況解説が、
実況解説もないしリプレイももちろんないし、
わ
そのまま流れたけよ、
それ
を持たないとさ、
そういうなんかこう文化ってどうやったら一番作れますかね。
だからそれはだから私は少しずつ俺いつも思うんですよ、ゲリラ的にですよ。
あ、
少しずつでいいから、うんうんうん、今の話もそうだからね、
そうですね、
子供たちに座りそう、うん、僕今子供たち、ね、ちょっと見てると、
はい、
また抜きになると、うん、わーって喜んでみる、おーすごい、もうチャリンチャリンって言ってそれもう釣りが出るからね、チャリンって1年生ですよ、
そうかやるん
ですよ、ですよね、喜ぶんですよね、あ、うん、いいことしたなと、
うんうんうん、
時々ヒルキックでパスするってすごい、たっよかったすごいぞって、うん、周りあやっぱり大人がスカイは好きだもう一回やろうと。
なるほどね、
うん、それは細かいところですよ、少しずつは変わっていくんじゃないかなと、でマスコミも責任もあるし、で今度指導者も責任もあるし、いろんな面ではだから僕はいつももうマイチームだと日本で絶対やりえない話ですよ、
うんうん、
今ブラジルがねチームがシーズン始まるが、うん、どの選手はトライトレードするとか入るか入らないとかね、
はい、
日本の場合はお金の話 しないでしょ、
しないです
ね、いくらになったかクラブ、うん、今財権大丈夫かどうかとか、うん、お金どれぐらいあるか、うん、金がないとかね、
うんうん、
ブラジルすごいですよ。
わかる。でもそうですよね。
みんな心配してるんだよ。
そうですよね。
うち今借金大変だから選手おらなきゃいけないから、あの選手出てくるかもしれないとか。
ね、結局隠すからね。そう。予算がいくらで、例えばうちは例えば極端なこと言うと1000万円のクラブですと、でこれが1億円の相手をクラブに相手にして勝ったらサポーター一緒に喜びましょうって僕が経営者だったら言うんですよ。だけどそれ言わない、1000万円が恥ずかしいから。
だから今がさ、ブラジルが今それみんな言うんですよね。借金のチームが多いんですよ。だから今、SA になろうとしてるからクラブでいろいろある、だからそれ金の問題ですよ。でサポーターたちみんなしてるんですよ。どれぐらい借金してる、どうすればいいとかさ結局チーム金がなくなる、選手なくなるんですよ。
そうですよね、
心配だもん。
そういうことですよね。
うちだもん、うちの家庭どう、家計はどうなってるの。
あ、そうですよね。そうか、うちだからね。
そう、うちだもん。
どうすんのよ、
そう、大丈夫かな、何もないよ、あの会長バカ野郎、何であんたとかいうことするんだよとかさってい
う。そうですよね。
だからそこまではね時間かかると思うんだけど、でもそれがそう、マイチームですよ、自分の問題。
そうです、そこの考え方に立って、
俺いつもなんだから日本代表と、お前サポーター日本代表ってうちだろう、うん、私たちだろうと。
そうですよね。いや、そこをベースにまたあのいろんなことを教えていただきながら、やっていこうと思います。マリーさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。